何を継ぎ、何を守るのか、そして何を変えるべきなのか。伝説では終わらせない、新しい伝説を作ろう。世代交代社長を徹底的に支えるビジネスの軍師、真のビジネスマスターズ。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ラジオ東西見聞録は中小企業専門経営改革のプロフェッショナル、ビジネスの軍師、真のビジネスマスターズと、売れないブランディングに意味などない、ブランドリメーカープロジェクト東西見聞録、組織づくりの常識を変える一般社団法人日本理念構築協会の提供でお送りします。
こんにちは。
こんにちは、
真野明秀です。
アシスタントの吉村香織です。
のっけから前壊れてますけど、
はい、壊しました。びっくりした。
触らないでね、皆さんね。ということで、曇り空の天神でございますが、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月の末ですけども、うん、なんか暖かいね。
ねえ、
こういう暖冬って久しぶりじゃないですか。
なんか、いや、なんですかね、結構でも朝晩は冷え込むでしょ。
そうですか。わからないんだから俺。
だってめっちゃ寒いとこにいてたから。
そうね、
う
ん、雪国とかね。雪国とか東京とか、うん、雪国とか東京とか、うん、昨日夕方帰ってきまして。
よく体がついていきます、
ね、あ、気持ちだけ。
あ、気持ちだけ、
うん、はい、あ、ずれるんだよねあれね。
うん、
気持ちと体がね、こうずれていって、うん、で気がついたらなんかね、体は福岡にいるのに、うん、なんか東京のシーンを見てたりとか。
それなんか危ない世界に入ってますか。
あ、そうだね、幽体離脱ってやつだね。
そうそうそうそう、う
ん、なことねえよ。ということで、まあ、今日はですね、地元福岡でなんと英語塾なんですけども、これ合格請負人でいいんですかね。
そうですね、
はい、医大合格請負人、うん、ということで、まあ、腕利きの塾の経営者でありながらもですね、うん、その夢の世界を作っていくという、その映画もなんか作ってるんですよね、
はい
はい、ということで、他人の若者の夢を叶えつつ自分の夢を叶えようとしているという、うん、2つの夢をですね、実現する男に来てもらっております。そしていつものですね、友香先生です。
はい、友香先生、
目腫れてるよ。
いや、なんちゃらけんね。いや、
分からんね、分からんね、はい、
これ映るか、
はい、どうし、大丈夫です。どうぞ、一言どうぞ。
あ、今日もよろしくお願いします。
はい、ってことで、あ、突然乱入者が。誰だよお前。なんだいきなり。
こんにちは、何回お邪魔してますか。別にゲストじゃないのに勝手に乱入して申し訳ないです。
本当だよね、でもね、なんか緩い感じのね、まあ、今日 2.26 なんで、226事件ということで、魅力美さん乱入してます。お願いします。ということで、本日もよろしくお願いします。
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか。社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、ということで、映画のタイトルなんていうんですか、デラシネ、
デラシネですね、
はいはい、の監督でいらっしゃいまして、そして福岡英語塾のオーナー、うん、吉村キース清隆さん、
はい、
ということで、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、そもそもなんで映画撮ってるんですかってあるんですけどね。
まあ、長くなるんですけど、まあ、よくある話だけど、小さい頃から、まあ、大好きだったんですよ。
で、映画が、
はい、まあ、小学校の6年生の時に、うん、まあ、007 の、 ロシアから愛を込めてっていう、小6の時見たんですよ、
はい、
それで、まあ、ジェームズ・ボンドかっこいいじゃないですかね、うん、めちゃくちゃかっこよくて、まあ、当たり前だけど英語もペラペラ喋るし、うん、女にモテるし、それであの世界にハマってしまったんですよ。それで、まあ、最初はずっと見る方のだけのだったんですけど、うん、 まあ、高校の時に演劇部に入って、まあ、大学も演劇部に入って、なそういうものに入っていってしまったんですよね。それがそれでもでもずっとそのまま、まあ、生活にするのはね、制御にするのは考えてなかったんで、もうでもそれをずっとくすぶってたんですよ。それが、まあまあ、ある時を境に芽生えて、もっとグッと表に出てきたんですよね、水面下に、水面下にあったものがですね、はい、
ロジャムアですね、
ロジャムア、はい、はい、それ2代目でしょ、
2代目ですね、
はい、
でロシアより愛を込めては、うん、日本人がボンドガールでしたよね。
あれはね、まあ、古いあれですけど、あれはあれですよ、あの浜見
さんです、ね、
二度死ぬね、
うん、二度死ぬの、
はい、あれはダニエラ・ビアンキというイタリア系の超美女が出たんですよ、
うんうんうん、はい、懐かしいですね、はい、ということで、まあ、007ナリースに、ね、はいはい、に、こう覚醒された、
はいはい、
まあ、くすぶったままずっと言ってたんですね。
そうですね、
はい、で、まあ、そもそもはでも本業はこれ、うん、英語の塾の先生ですので、はいはいはい、まあ、あの現実的な道ということも含めまして、うんうん、マイヒストリーをお聞きしたいと思うんですけども、うんうん、お生まれどちらですか。
まあ、地元の福岡 の串田神社山草があるところのすぐ横で生まれたんですよ、
はいはいはい、でもベタベタなあれですね。
そうですね、はい、まあ、うちは僕がそこで8代目なんで、多分黒田の殿様と一緒に岡山、はいはいはい、あそこから来てるんですよね。
あ、そうなんですね、
はい、それまでの家系図もあるからですね、うんうんうん、その前はないんですよ、はい、
なるほど、
はい、
ってことは、もう生き地引き身のような
まあね、やらしいとこですけど
いや、もう福岡入ったらね、どうやったら仕事になるのかなって話でずっと聞いて回ると、はい、最終的には串田神社のお祭りの一番端っこに座って20年間下働きしないと仕事もらえないよって言われたんですね、
は
い、
うん、
本当なんですかそれ。
まあ、20年ね、僕はもともとずっと地元だからですね、はい、もう小さい頃からもう山草でがないと生きていけない生活ってわからないんですよね、はい、よそから来た人がね、うんうん、でも結構そういうとこはあると思いますね、はい、
20年な、今から頑張ってもな、70過ぎちゃうからな、どうしようか
走れません、
もうすでに走れないんだよねで、まあ、地元で、生まれて、はい、そして、うん、このそもそも高校大学っていうのはやっぱり英語を勉強するために行ってるんですか。
いや、別に全然僕勉強好きな子じゃなかったんですよ、はい、まあ、今英語を教えさせてもらってるけど、まあ、中学生まで、中学になるまで自分で机に向かったことない子だったからですね、うん、もう遊んでばっかりいて、まあ、中洲が近いし、うん、中洲でまあ飲み屋の子とか、ね、パチンコ屋の子供とかいっぱいいたんで、そういうとこに、そういうとこで遊んでたんですよ。
そうか、はい、都会っ子ですね。
そうです
ね、思いっきしね、
はい、で玉屋デパートで、はい、姉ちゃん女の子、あ、店員さんからかったりとか勉強したことないんですよね、中学なるまで。
なるほどね、まあ、田舎のことは全然違いますよね、 でもねでそれが、まあ、じゃあ大学行くときにはどういう路線で行こうかなとか、こうね、でも決めてくるじゃないですか、
自分の中で。でも全然決まってなかったんですよね、
まあ、ただ とりあえず行こうみたいな、はい、
そうですね、うん、まあ、ただでも中学1年になって初めて英語のテキスト教科書もらって、うんうんうん、なんかこう全然違和感なかったんですよ、うん、あの英語がスッスッスッスッと入ってきたんですよね。
それなんでですか。
なんでかわからないんですけど、英語だけはですね、あの自分から勉強したんですよ、うん、親から言われたことないからですね、うん、勉強しなさいって。でも英語だけは自分からどんどんどんどんしていって、うん、で中学1年と簡単じゃないですかね、うん、でみんなある程度いい点数取るでしょ、はい、
そうですね。
でも2年生ぐらいになるとだんだんだんだん自分より優秀な人が落ちていくんですよ、うん、で自分だけ、まあ、偉そうに言うわけないけど、うん、ほぼずっとトップクラスにいたんですよね、うん、それでますます好きになって、まあ、モテるじゃないですか、ちょっと、うんうんうん、
英語でき
るとそれでもっと励みになって、うん、してたんですよね、
まあ、女がやっぱ中心ですかね。
結構大事です
ねなるほどね、まあ、あのバンドマンもそうですからね、はい、女キャラのお姉ちゃんのためだし、
そうですよ、
ね、
モテたいからです、
ですよね、はい、突っ張るのもね、お姉ちゃんの、
そうです、ね、男いなかったら、男だけだったら何もしてないと思います
ね、本当そうですねで、まあ、大学にそのまま英語得意な状態で入った、はい、でもその時にもう何かイメージもないまま入ったんですね。英語得意だけどもナチュラルな状態で、
そうですね、っていうか、まあ、まあぶっちゃけあんまり大学行くつもりもなかったんで、うん、もう高校もやめろうかと思ったぐらいなんですよね、面白くないから。
生徒の皆さん聞いていますか。
もう日本の学校面白くないから本当にやめろと思ってたんですけど。
本当面白くないですよね。
はい、
あ。なんであんな面白くないんですかね。
本当面白くない。
めっちゃ受験シーズンど真ん中で困る。
いや、やめた方がいいと思うよ、受験とか。なんか別に仕事の妨害するわけじゃないんだけど。
いやいや、もちろんですよ。だって日本のね、今の学校の英語って全然面白くないですもん。使用抹殺のね、もう本当やめた方がいいと思うけど、でもポイントだけはね教えますけどね、よりこう最小限の労力で最大限の効果を上げるようなノウハウというかね、エッセンスはこう授けますけどね。ま
あ、だから結局そこを超えて、はい、あの夢を叶えてその後どうするかってことが大事なんで、
う
ん、
そうですよね。
その最初のバーがしんどいから、うん、そのバーをノウハウを教えましょうと、うん、
そうですね、
いうことですよね。
そうですね。
でそれも普通は勉強しなければ気がつかなければ、うん、気がつかなかったところが、うんうん、吉村さんは、うん、ナチュラルにどんどん気がついていったわけですよね。
そうですね。なんかやっぱ自分なりのこの方法論みたいなのを身につけたんですよ。体験的に、
ね、
はい、うん、自分でこれがツボだっていうと分かってきたんですよ。
あの僕らも仕事上いろんな会社でお邪魔して話をすると、はいはい、ほとんどの人が答えを丸暗記しようとするんですね。答えじゃないですよね。答えを出すための公式をいかに作るかの方が大事なんで、それがあるかないかでもう人生ガラッと変わる。答え丸暗記型なのか公式作るサイトにもあるのか。
そうですね。で
成績悪くてもね、公式いっぱい作れますから。僕なんかあの答え暗記するの嫌なんでどんどん公式作っていきますけど、その結果こういう商売やってますが、でも大学を卒業してどういうところに就職したんですか。
僕はですね、就職してないんですよ。
いいな、そういうのがいいね。
全然その就職したいとか、まあ、全くなかったんですよ。
はいはいはい。
でまあ、まあ学生の時から、うん、あのキャバレーでバイトしたりとか、うん、そんなばっかりやってたんで、全く就職するつもり全くなかったんですよね。
でもまあ一応社会人経験はしたんです
か。 ありますよ、はい。最初は、まあ、あの福岡で九州産業映画社ってもないんですけどね、社長亡くなったから、の記録映画作ってる元大映の映画のカメラマンの人が福岡当時来てたんですよ。そこでずっとまあパシリみたいなことしてたんですよね。まあ一応映画のね絡んだ仕事ができるじゃないですかね。それをやってたんですよ、はい。
で、まあ、そのまんまあれですか、その会社一旦まあ転職され
て。そうですね。もうでもやっぱりあんまり食えなかったんですよ。
映画もだんだん社用になってきましたね。
そうですね。で当時まあ彼女もできたりして、はいはい、まあ、結婚もちょっと迫られてた時期もあって、うん、生活一応安定しないかんでしょ、うん、そんなのもあってもう辞めて、うん、まあ、普通の仕事してたんですけど、うん、全然面白くないんですよね、うんうんうん、それでもう一回英語を勉強を始めろとしたのが27ぐらいだったんですよね、うん、まあ、ある程度お金持ってたんですけど、うんうんうん、だんだんだんだん仕事をしてないでお金ばっかり使うと当たり前ですけどなくなるじゃないですか、
う
ん、
まあ、そうですね。
である時キャッシュカードを見たら10万円来てたんですよ。9万9000何歩ったら急にお金がなくなった気して、うんうんうん、それこの10万円を有効に使うには何に使おうかなと思ったら、たまたま大丸のデパートの前にいたら、うんうんうん、英会話学校のサマースクール生徒募集、うんうん、それでその金ポンと払ってそれで行ったのがきっかけでまた英語を勉強始めたんですよ、はい。
でそこに行って、あ、はい、これ俺でもできるなと。
そうですね。でその時にサマースクールに行った時に、まあ、自分で偉そうにわけないけど、まあ、その生徒の中で一番僕は多分できたんですよ、うんうんうん、でそこの院長先生から、うん、まあ、キースっていう名前それからその時ついたんですけど、本当はキース吉村ですけど、みんなイングリッシュでも決めるんですよ、
はいはいはい、
その時に清高だから、まあ、僕キーツ・リチャーズがあのローリングストーンズが好きだったからですね、それつけたんですよ、でも先生から、まあ、西田先生というすごい先生なんですけど、あんたは英語もったいないからね伸ばしなさいって、続けなさいって言われて、それから3年間また勉強したんですよね。
なるほど、はい、西田先生もねまさかライバル会社が登場するとは思いもしなかったでしょうね。なんかね
聞いてないことになりますよ、
ね、で開業されたのはいつですか。
ですね、もうほぼ20年ですね、今17年だから何ですかね、97、8年くらいですかね。
はい、まあ、バブルの終わった後、はい、一番景気悪い頃ですね、
はい、そうですね、はい、
僕も独立したのは99年なんで、まあ、近いですね。でその頃からそれまではじゃあですね、あちこちお姉ちゃんのお尻触りながら。
そうですね。まあでもそれまでは自分でちょっと会社経営してたんです。
あ、そうなんですね、
はい、 洋服のインポートとエクスポートの、まあ、インポートがメインですけど、はいはい、ヨーロッパとアメリカからこう輸入する人、まあ、英語使えるじゃないですか、うんうん、で海外行けるじゃないですか仕事だから、はいはいはい、で遊びと両方行けるから、うん、美味しいとこ食べれるし、うん、それを15年ぐらいやってたんですよね、うんはい、
でいよいよじゃあ塾をやろうと、はいはい、でもこう決断をしますよね、うん、自分で、うん、その業種業態ここで行こう、うん、でこの人たちをまあ商売の一番原資にしようということで、うんうんうん、そのきっかけは何ですか。
うん、僕あんまりそれ意識してないんですけど、うんうんまあ、たまたま最初英語始めたのも、まあ吉村先輩がね、英語で悩んどう子がおるけんちょっと手伝ってあげてって言って、うんうんうん、ちょっと手伝ってあげたらその子が成績ポンと上がって、うんまあ、めちゃくちゃ悪かったんです英語が。その子が、まあ、福岡の西南大学に現役で入ったんですよ、うんうん、それですごく感謝されて、でそれで紹介でまた来らしたんですよ。
なるほど、
生徒さんが
自然発生的に。
そうなんですよ、うんうん、それでやっぱり自分もやっぱり教えるの向いてるなと、うんうんうん、学校の普通の先生みたいに堅苦しいことは言わないんですよね、うんうんまあ、でもどこを抑えたら伸びるかっていうのは、まあ、割と分かるんですよ、うんうんうん、こう個人差があるから個体差、ね、個人差があってこの性格の人はここを抑え、うん、これこうしたがいいとかこうしたがいいとかいろいろ褒めたり、ね、そこを抑えてしたら結構伸びるんですよね、うん、やっぱりね、何でもそうですけど、うん、ポイントを押さえてきちっと教えてやれば結構伸びるんです。結構って、はいはい、ほとんどの人が伸びるんです。
はいはいはいはい、
それですね、はい、
キャバレー通ったのも良かったですね。
そうですね、いろいろ勉強になりました。
人間のこうね、いろんなこう際を見てきた感じてきたことがも
う
全部人の心も動きも分かるようになって、
そうですね、
素晴らしいですね。なんかね、もう本当気が合うなみたいな。
まあ無駄じゃなかったですね、無駄金は。うん、
生き金ですね。
ですね。
死に金にならなかったですね。
はい、そうですね。
うん、で、まあ、いよいよ開業して、やっぱり口コミでわーっと広がったんですか。
そうですね。結構まあ、僕の知り合いが留学する人を斡旋する会社を、まあ、この近所でやってるんですよ。まあ、ジャパンセンターさんというところなんですけど、うんうん、そこの社長が高橋さんという方が、まあ、社長がちょっと僕の先輩なんですね。うん、で結構留学する前の子をうちに紹介していただいた。うんうん、最初はですね。うんうん、それでまあ本当に使える英語でないと役に立たないですから、はい、英語と違って、はい、それを教えてたんです。だからほとんどご紹介でずっと来てやったんですよね。
うん、で、この今の福岡、うん、なんだっけな、福岡英語塾、はい、この看板を掲げたのはいつ頃からですか。
看板掲げたのはですね、福岡、まあ、前はちょっと福岡、まあ、これは花さんで意見ですね。あれです。
大丈夫です、あとカットしますので。あ、生放送だ。
まあでもそうですね、もう 10年ぐらいですかね、看板上げたのは、
うん、
はい。
でもね、検索するともすぐ出てきましたね。
そうですね、
まあ、あれもなんか作戦通りですよね。
そうですね、
SEO 的にね、
はい、まあいいアドバイザーがいるんで。
素晴らしいですね。で、医大に絞った、ターゲット絞ったってこれなんかまた理由があるんですか。
そう、やっぱこれも英語教える人ってたくさんいるからですね、うんうん、まあ本当にもう入って捨てるほど、うんうん、選択肢多すぎるんですよ、はいはいはい、だからやっぱり
戦略的に
ですね、うんうん、それもあるし、もう一つは、まあ、僕が昔働いてたとか医大専門の全寮制の予備校だった、うんうんうん、
あ、なるほど、うん、はい、そこもまあつながってくるわけですね。
そうですね、そこで教えたノウハウが活かせるし、う
ん、なるほどなるほど、
まあ、どうせ人生1回しかないからもう時間限られてるからですね、自分がやったことに対する投資は最大限にもらうようにするためにやっぱりそういう戦略になったんですよね。
過去の経験を全部生かそうという、はい、
そうですね、
素晴らしいですね。で、今となっては福岡で医大専門で、英語塾で、うん、合格受けに行って、うん、他にいないですよね。
そうですね、あんまりないと思います、うん、はい、
で九州全般的にもないんじゃないですか。
そうですね、おそらく、うん、はい、うん、
で、まあこのまま英語塾だけやっていれば順風満帆に貯蓄も溜まっていって、うん、老後も安心かなと思いきや、うんうんうんうん、映画をやるわけですよね。
そうですね、はい、
まあ、映画やるって大体ね、お金使っちゃって消えちゃうみたいな、うん、そのイメージがあるから、うん、まあ、ほとんどね、映画やりたいって言ったらもうお金いっぱいあるから捨てちゃおうみたいなイメージがあるじゃないですか、
うんうんうん、
でもカンヌ映画祭まで来ましたよ。
そうですね、はい、
それは なんでカンヌまで行こうかってなったんですか。
うん、僕まあ若いわけじゃないからですね、うん、まあ、これラジオだから顔見えないですけど、
いや、まあ、一応郵送映ったので。
まあ一応還暦は過ぎてるんですよね、 だから残り時間を考えると下から行ってたら間に合わないんですよ、うん、一番下から行ってたら、うんはいはい、それで普通映画作るといったらなんかもう普通の地元で作って少数の仲間だけで見せて、うん、もう本人うちわだけのあれになるじゃないですか、うん、僕はそういうの嫌いなんですよ、うん、もう最初からもう本格的に見せるということを考えて作ってるから、うんうん、下から行くつもり全くなかったからですね、うん、同性君やったらもう一番上から攻めていかないかということですね、はい、うん、
ということはやっぱり串田神社も20年待つよりは途中から入った方が早いですよね、うんうんうんうん、
ポイントを押さえたら本当は20年かからないんですよ。
やっぱりそうですよね。
そうです、やっぱりそうですよね。やっぱりですね、その要になる人がいるんですよ、うんうんうん、その人に気に入ってもらったら、
うんうん、なるほどね、はい、とはいえ恐ろしい街やな。まあこれでね、吉村監督の知り合ったんで、はい、まあ、ちょっとどこかで割り込ませていただいて、はい、スパッとね、はい、行けばいいかと思うんですけど。で今は、今泉ですね、はいはい、ここからもすぐ近いんですけども、はいはい、インターネットを、ね、検索してもバシバシ出てきて、うん、もう追尾されるわけですよ、うん、一回検索するともうずっと出てきますからね、うん、あ、また吉村、また吉村みたいな。あれで、どんどん、まあ、お客さん増えていって結構今満杯ですか、
はいはい、今はですね、うん、ま、もうちょっと前まで満杯でしたね、うんうん、今受験シーズン終わったから、はいはいはい、まあ、合格した子、うんうんうん、まあ、もうしてない子もいるんですけど、もちろん、うんうん、でも今はちょっとゆっくりしてますね、まあ、もう少したらまたシーズン始まるんで、
はい、偉大でストレートってなかなか、ね、はい、大変ですよね。
でもですね、ポイントを押さえて教えてその子が真面目にやれば、うん、80% 通りますよね、うん、はい。
でも英語だけやっても他の科目がダメだったら、
はい、そうですね。でもまあ、じゃあその僕は英語しか教えないけど、はい、いい先生がいらっしゃるんですよ、うんうんうん、でそういう人にお願いして教えてもらうんですよ、うんうん、
あ、じゃあそこのアライアンスがあるわけですね。
はい、そうです、
は
い、
でも基本的には英語がやっぱり中心になってくると
僕はですね、うんうん、はい。
で、逆にそのお客さん側のニーズですけども、うんうん、学生たちもやっぱり英語が苦手っていう子が来るんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、例えば、まあ、数学はできるけど英語だけどうしても伸び、やっぱり、うん、ありますからね、得手不得手が、うんうんうん、そこを、まあ、メインで教えていきますね、うんうん、だからうちは結構英語の医学部行きたいけど駆け込み寺みたいなところで来るんですよ。
ちなみに英語はとっても苦手な子が来て、はい、うんうん、1年間学んで受験の時にはものすごい点数を取れたとかいうケースあるんですか？
ありますね、ほう、あります。うちが一昨年、今福大の医学部に行ってるんですけど、ねえー、今彼は現役で取ったんですよ、うん、福大医学部に、うんうん、で来た時にはセンター試験の模試が100点ぐらいしか取れなかったんですよ、うんうんうん、でも福大医学部取ろうと思ったら英語やっぱ190ぐらい取らないといけないんですよ、うん、
半分ですね、
はい、うん、で来たのが7月、その高校の先輩がうちに来て現役で行ったんですよ、はいはい、福大学に。でそれでお先輩から聞いて僕紹介されてきてるんですよ。でそこで100点しか取れてない、で7月なんですよ、うん、でも彼は推薦で行ったんですけど、うん、11月なんですよね、うん、だから4ヶ月でもうちょっと無理やなと、うんうん、一般入試も絡めて、まあ、浪人も覚悟のつもりで、でも全力投球で週3回来て教えたら、たまたまその1ヶ月後ぐらいかな、2ヶ月後ぐらいに模試があって、もう160取ったんですよ、100点だった子が、
うん、まだその時間帯でグッと上がれたわけですね、
はい、そうなんですよ、うん、彼はでもボキャブラリーとか結構ベースとなるものすでに入ってたんですよ、
う
ん、
地頭はいいと、
はい、
地頭はいい、
そう、
コツは
そう、うん、その使い方を、在庫の使い方を知らなかったんですよ、うん、
なるほど。
そこをバラバラになってるのをつなぐ糸をですね、つないであげ、あげる、つなぐ方を教えたんですよ。そしたら全部の眠ってた在庫が生きてボンと上がったんですよ。
なるほど、はい、なんか学習をするっていうことが何か新しい知識インプットしなければならないというのがどんどんどんどんこうね、蔓延してますけど、実はもう在庫ある、あるものをつなぎ合わせる順序、組み立てで変わるんだと。
そうですね、
すごく分かりやすいですね、
はいはい、結構もうそれさえすれば最初から在庫入れていく人も、うんうんうん、そういうふうにして意識して入れていくといいんですよ、うん、それを僕は教えるんですよね。
なるほど、
はい、
僕なんか本買ってもね、うん、一から読みませんからね、うん、あ、こことここって読んで、うん、はい、終わりみたいな。
そうですね、ポイントですよね、うんうん、まあ、長文とかでも真面目な子は全部読むでしょ、うん、でも大事なとこだけ、キーワードだけ、うんうん、そこだけ ゆっくり ピンポイントで読んでて、うんうん、あとはもうバースキャンして流していく、うんうん、ポイントだけ読むってい う,、うんうんうん、どこにポイントが入ってるかも構造的に長文って決まってるんですよね。
おー、もう来た来た、ノウハウ来たぞ。
最初と最後に入ってるんですよ。序論と結論に入ってるんですよ、テーマを、はいはいはい、まずそれを読めないと全部ぼんやりしたまま読んでいくからわからないです、うん、もう最初に全力投球、うん、最初に1行目2行目に全力投球です、うん、わからなかったら結論を読むんですよ、うん、そこで読んだらもう2つわかるから、うん、あとはもう想像っていうかもう自分の中で予測しながら読んでいけるんですよね、うん、そういうコツがあるんですよね、
うん、僕もあの全く勉強しなかった子なんですけど、あの国語の点数はですね、うん、ナチュラルにまあそこそこ取れてたのは、うんうん、結局それなんですよ、うん、長文があって、うん、この文章のテーマは何かとか言ってたら、うん、あの最初読んで最後の 2,3 行読んで、うん、テーマこれやなって言って書き出して、うん、これって言ったら丸二重丸みたいに取れて、でそれはあの後々ずっとこう生きてきましたね、うん、企業理念を作るときに最後の 2,3 行に会社の目的が入れますんで、うんうんうん、ここやろっていう同じじゃないですか ね, もしかするとね、
やっぱ勘どころっていうかね、うんうん、ありますよね、うんうんうん、真面目に全部してても意味ないですよね、うん、
よかった不真面目でということで、この後は友香先生大丈夫ですかねはい、よろしくお願いいたします。 You are listening to Community Radio 天神コミテ
77.7 はい、教えて友香先生、食と心を整える科学のコーナーです。今日は何回目、
4回目ぐらいですかね。
4回目ぐらい、
本当か
適当じゃない、すみません調べてない、調べてませんでした私もじゃあ、今日ね本当にポカポカですけど、うんうん、春がね近くなってきたなって思いますよ ね、うん、ねで、どうしてもほら季節の変わり目ってこう体調をね崩したりとかいうのがあったりするかなと思うんですけど、多分こうねみんなこう冬の間の疲れとかが体に溜まってるんじゃないかなと、うんうん、それはどうしたらいいですか、春に向けて気持ちを 軽やかにするために、
はい、ちょっとねちょっと前まで寒くて体もね縮こまっちゃって、いきなり最近すごい暖かくねやっぱり春一番吹いて
や
ってきましたもんね、体が緩んできて、あの体調とかあのなんていうか体の変化とか感じてらっしゃる方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあこれからもうずっともう春に向けていくわけなんですが、まあ、その体の面で考えると冬ってやっぱり今まで寒かった時期っていうのは、うん、私たちもまあ生き物なので、うん、あの冬眠のモードっていうかね、うんはい、体はもうお休みモードに入ってて、うん、で、どっちかっていうと頭とかそういう神経の方とかっていうのは、うん、あの結構活躍してた時期だったんです、うんはい、だからそういう、時期だったのを、うん、今度は体が動き出す春に向けてくるので、うんはい、やっぱそのアンバランスなんかでね体調壊したりとか、うん、ちょっと変化が感じられる方もいるのかなっていう時期なんですね、はい、今で、まあ、ちょっと頭がやっぱり今までちょっと使っていたので、うん、モードだったんでですね、うん、やっぱりしっかりと睡眠をとった方がいいっていう時期でも、
睡眠ですね、
うん、良質な睡眠をやっぱりとってね、うん、頭を休めていくということと、うん、あとその春に向かって体のこのなんていうか状態っていうのを考えてみるとですね、うん、2つポイントがあって、一つは体のその毒素を出したりとか、あの老廃物を体の外に出していくっていう解毒の作用が体の方の向きとしてね出てくる時期なんですよ。でその時に、やっぱりそれをその老廃物を出して体から出していくっていう方向を促してあげるもので、役に立つのがですね、はい、ちょっと食べ物で、うん、苦味のあるものとか、
はい、
えぐみがあるものとか、うん、例えば、山菜とかね、
あ
そういったものがいいですよって聞いたことあると思うんですけど、うん、そういったものはその体の老廃物を、うん、あの出す働きをしてくれるんでですね、
はい、
まあ、フキノトウとかセリとか最近ねよく出る、
なんかちょうどね季節に合ったものですよね、
うんうん、そうですよね、う
ん、旬のもの、
そうそうそう、そういう旬のもので、うん、ちょっと苦味のあるものを見つけたらですね、積極的に体に取り入れてあげると、うん、今までその冬の間溜め込んでた毒素をバーッと出すような働きにな
る、
うん、
な
るということと、
はい、
もう一つがですね、はい、今度細胞がもう春に向けて新しく生まれ変わるという時期でもあるんで、うん
はい、
そのやっぱり細胞を こうきちんと作り変えるっていうためにはですね、うん、前回とか前々回でも出てきた油のお話につながるんですけど、はい、うん、しつこいぐらい油いい油取ってくださいってね、あの連続で言ってるんですけど、うん、その細胞膜っていうその基本的な私たちの体の、うん、細胞の膜を作るのが、うん、良質な油、
うん、はい、
なのでそのさっき前言ったようなオメガ3とか6とか、はい、そういったものなので、良質な油をこの時期ですねちゃんと積極的にとって、うん、あ、これから細胞がね生まれ変わっていくんだな、新しい体作りになっていくんだなってことを意識していただいて、取っていただくっていうのがこの時期のポイント、はい、過ごし方のポイントですかね、
はい、オメガ3というのがアマニ油とか、うん、シソ、はいはい、シソ油、うん、シソとかエゴマ油とかですね、うん、ですね、これはあのサラダとかアイルナにかけて生でぜひ取ってもらって、はい、オメガ6っていうのはごま油とか、はい、菜種油とか紅花の油とかですね、
そ う, です、ね、
まあ、そういうのはなんかお料理によく使われますよ ね,
そうですね、
割と手軽に取れるんじゃないかな、
は
い、
その良質なものを選んでいただくように、うん、
そ, うですね、その中でも良質なもの、
はい、そうですね、
はい、
分かりました、
いいかなと思います、はい、じゃ あ, あの春は爽やかに軽やかにいきましょう、は
い、お願いします、はい、
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
厳しい会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、ブランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
はい、リーダーズと後半でございますが、乱入に会いましたんで、
はい、うん、昨日突然決まったんですよね。
いやいや、決まったっていうかさ、あなたが突然、はい、あの乱入しますってさ、もうあの革命のあの革命の女性が来てますので、なんか革命起こすらしいね。
はい、はい、起こし始めております。
はい、ということで、あのもう常連でございます、三浦久美さんですけども、HCM リンク、これ社名？
そうです。前は天使の森というふうに言っておりましたが、うんうんうん、ちょっと変わりましたね、
うんうん、
はい、
これ HCM って 何の役なの？
ヘルスケアマネージャーです。
あーのリンク
ですね、はい、
はい、ということで、中央区春吉にですねヘルスケアサロンユーラックス、ユラックス、はい、どうや、なんて発音するの？ユラックス、
ユラックスでいいです。
ユラックス、
はい、
これ揺らされちゃうの？これ
まあ揺れるとか、ゆるいとかリラックスとかですね。
あとキラパタ体操とかもまたあるでしょ。キラ、なんだ、キラパタだっ
け？キラパタ体操、はい、
覚えたの？
そうです、キラキラパタパタ、
あ、キラキラ、
はい、肩こり改善、うん、はい、
はいはい、ということで、まあ、せっかく来てもらってますのでちょっと宣伝をぜひお願いします。なんかさ、あれでしょ、春吉の方は一般の方向けで、それ以外は出張で企業向けのサービスやってるんだよね、はい、
そうです、
はい
はい、一応ですね HCM リンクとしては、2月の20日に春吉に、まあ、セミナールーム、レンタルセミナールームと、企業対応ヘルスケアマネージャーの、まあ、本拠地としてオープンさせていただきました。で、3月中旬に、一般の方向けのヘルスケアサロンユラックスが、オープンする予定になっております。はい、で店舗の方ではもちろん皆さんのケアとですね、あと、私はどちらかというと施術というよりもセルフケアをお伝えするのが好きなので、まあ、自分の体はですね自分でこうメンテナンスして、どんどんどんどん自分で改善して元気になっていただきたいと思いますので、それをお伝えしています。であと企業対応ヘルスケアマネージャーっていうのは私が作ったあの造語なんですけれども、ケアマネージャーっていうのはよく聞くと思うんですけれども、企業対応のヘルスケアマネージャーっていう形で、まあ、健康経営目指されている企業さんに訪問してですね、従業員の皆さんのケアをさせていただいているところであります。はい、
これ商標取った方がいいんじゃね。
そうですね、でも取れるかなってな感じですよね。
取れる取れる、大丈夫だよ、
やってみよう。
ということで、肩こりの人とか、あとは、
なんだ、腰痛、頭痛、はい、はい、
なんか仕事で疲れてるなって言っても、実はなんか、まあ、さっきね、友香先生が言ってた睡眠不足ももちろんあるんだけど、うん、こう筋肉とか、そういった問題もあったりするわけですよね、ストレスとか、ね、
そうです、うん、まあ、ストレス皆さん、 自分で気づかないうちに結構感じてらっしゃる方っていうか、気づかない方が多くてですね、いつの間にか頭痛薬飲んでらしたりとか、睡眠薬飲んでらしたりっていう人も多かったりするんですね。お話聞いてみるとびっくりするぐらいなんですけれども、そういったものが必要なくなればいいかなっていうことで、簡単にできる、セルフケアをお伝えしております。はい、
2,3 お願いしたことがあって、やっぱりね、ガチガチに揉むようなマッサージじゃなくて、体を緩めていくようなそういうケアなんで、ちょっと他にはないんですよ。
そうなんですよ。皆さんやっぱり日頃ですね、体緊張させて、酷使しているので、ケアは優しくですね、筋肉を緩めるという方向に、取り組んでいただくと、びっくりするぐらい揉むよりも改善が早いというか、揉むと結構筋肉壊しちゃってるケースも多いので、とてもゆるゆるリラックスできるケア方法ですので、ぜひぜひ多くの皆さんに知っていただきたいと思います。
はい、ということで、春吉のヘルスケアサロンユラックス、はい、オープンしました。三浦久美さんでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
You are listening to Community Radio 10G Komite 77.7。
はい、引き続きですね、リーダーズと後半よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
BGM ちょっとチェンジしようかね。はい、じゃあお願いします。はい、この音楽も映画で使ってる音楽ですか。
そうですね、はい、出だしの中で使った音楽です。
さっきの、前半で使った音楽はどういう場面で使ってあるんですか。
あれはですね、映画が始まる前に、うちのフレームデラシネのさっきの似顔絵がありましたよ、ね。はい、あの時にクレジットタイトルが出る前に出した音楽、本編が始まる前に、
はい、でこの音楽が、
この音楽はですね、あれですね、女の子が、主人公の女の子が、主人公の女の子は赤ちゃんポストに捨てられた少女なんですね。で、体を打って生きてる10代の女の子で、その子が捨てられたお母さんを探しに行くときにかけてた音楽なんですよね。希望を持ってちょっとはつらつとした感情ですね。
はい、はい、ということで、順調にその、英語塾の経営が進んで、映画をこれ撮ろうということで、映画撮りますよね、撮り始めますよね、これおいくつの時になるんですか。
撮り始めたのは、60過ぎてましたね、撮ったのは60過ぎてました。はい、
60過ぎて映画を撮ろうっていうチャレンジってそんなにできないんですよね。
そうですね、
60過ぎて、いや60どころかね、僕ら51ですけども、50代の、同級生と集まったら、会話の8割は健康トークですよ。血圧が高いだとかね、もうね、40、いや30だとお姉ちゃんトークだったんだけども、みんな血圧の話かよと60だったらそれどころか介護の話じゃないんですか
普通はですね。
普通はですね。はい、ね、でもなんかね、はつらつとしてますよね、吉村さんね。
ありがとうございます。
は
い、
これやっぱりね、夢を持つというのは大事なんですかね。
そうですね。本当大事ですよね。
で、60過ぎて映画をもういよいよ作ろうと。これちなみに結構かかりましたよね。
そうですね、普通だったら結構ね、200万か買ったと思うんですけど、僕そのこのきっかけになったのは、その前に脚本塾みたいなとこ行ってたんです、シナリオを書くとこに、それもたまたま、これ話していいんです、長くなりますけどいいですか、あんまり長くない方がいいです
よ、短めでいいでしょう
ある NHK の番組があって、テレビ番組ですよね。で、幸せとは何かというテーマがあって、よくあるテーマですよ、で、しょうもないと思って切り替えろうと思ったんですけど、たまたまあなたが何をしてる時が一番充実してますか、ご飯も食べんでいい、時間が経つのも忘れてしまうものは何ですかっていう問いかけだったんですよ。で、その時に条件が3つありますって。まず、あなたの今の年齢は一切忘れてください、あなたが10歳だろうがね、80歳だろうが50歳だろうが、あなたにはやりたいことをやるだけの無限の時間がありますって。もうふんだんな時間がある、それが第一条件です。条件外す。2番目が、あなたにはあなたの財政的なことは一切無視してください。お金ね、100億借金があろうが、100億財産あろうがですね、1億あろうがなかろうが一切関係ない、あなたにはしたいことをふんだんにできる財政的基盤もある、これ2番目だったんですよ。で、3番目が、もう一つの健康だ、あなたには好きなことを自由、もう本当にふんだんの 体力がある、うん、やりたいことをね月まで行けるぐらいの体力がある、うん、その条件を設定してもう一回考えてください、うん、何してる時が一番幸せですか、うん、充足してますかという質問があって答えは僕はやっぱ映画作ることだったんですよ、うん、でそれを紙に書いてピンナップしたんですよ、うちの机の前にポンと、うん、で翌日さっきお話してたその大名 の, あの今泉のカフェブルトンというところに行ったら、うんうんうん、映画監督募集というポスターがあったんですよ。
引き寄せますね。
そこフランスの、はい、あそうですよね。
で映画監督募集、監督募集してるんだと思ったら違う、うん、映画監督になりたい人募集だったんですよ、うん、でもすぐ電話して、うん、あのそこに、うん、その週から行き出したの週1回、うん、ただ脚本も書くようになってそれでそういう人脈広がって、うん、でみんな協力してくれたんですよね、うん、脚本書いた人も役者さんとかも、うん、だからそんなにお金かかんなかったんですよ。
ほう、
はい、
なんかねやろうと思ったら、うん、よく言うじゃないですか、夢は口に出せと、
うんうん、
口に出したら協力者がいっぱい出てきてどんどん引き寄せると、
はいはいはい、
日頃の行いの悪い人がそれやるとね、うんうん、邪魔されるんですけどね日頃の行いがいいんでどんどん協力者が増えていくっていう、
ね、本当ですね、本当本当不思議なことがいっぱいありました、うん、もう奇跡みたいなこといっぱいあったんですよね、
うん、でいよいよ映画、クランクインしてクランクアップまでのこの時間ってどれぐらいですか、はいはいはい、
映画撮影終わってですか、
はい、あの撮影する時間ってどれくらいですか。
撮影は短かったんですよ、まあ、向こう仕事してる人もいるんで、うんうん、週末役者さんが揃うのは週末しか揃わないとかあるじゃないですか、うんうんうん、だから1ヶ月半ぐらいですね、うん、
じゃあ週末撮ってる
です。で撮影期間は、5日間です。撮影時間は5日間
なんかね、はい、あのプレミアムフライデーとか行ってね、はいはい、居酒屋行ってる場合じゃないよね。
そうですね、
映画でもなんか撮った方がいいじゃないかっていうね。
ですよね、
うん、ほう、で、いよいよじゃ公開をしようと、
はいはいはい、
でもそんなにね撮りました、うん、じゃあロングランでどっかの映画館でってなかなかなりませんよ ね、
う
ん、
ですよね。
どんな風に仕掛けていったんですか。
だから、まあ、最初からも公開するのは前提だったからですね、うん、まあ、まずとにかく撮影あの上映しようとするときに会場がアクロスも全部なかったんですよ、うん、もう抑えられてて週末は、うん、でなくて結局広いと100人ぐらいキャパが入るとこで2日連チャン土日で軽いとこはあの今泉に農民会館という古いベルがあるんですよ、今も閉じてるかな、そこの一番4階に200人ぐらい入るとこがあってそこを借りたんですよ、2日間で。その時にまあ200人ぐらい来ていただいたんですね、2日間で。それが1回目の上映でしたね、はい。
で、その後もじゃあちょこちょこあって、
うん、そうですね、アクロス福岡と、もう一つ展示のひよこというギャラリーがあるんですね、うん、そこでもしましたね、とか北九州の小倉でも一回させてもらいましたね、
うんうん、で今この、映画を見ようと思ったら、うんうんうん、どうすればいいですか。
今ですね、デラシネはどこもやってないんで、もうちょっとね、はい、でももう一回いろいろ話したら見たいという方いらっしゃるんで、うん、まあ太陽劇場の僕ここにいろいろ上映撮影の時にお世話になっていろいろ協力していただいたから、太陽劇場の社長のところにちょっと挨拶行こうかなと思って、
なるほど、
1週間上映させてくれて
若い頃にね、はい、その映画の仕事、映画の会社に入ったということもまた財産ですよね、
はいはい、そうですね、うん、
でカンヌの映画祭に出展をすると、
うんうん、
これ普通そういう発想にならないんですが、
うん、
これ どういう手続きをすればなるんですか、うん、そう
あのまず字幕入れるんですけど、
はいはい、
字幕入れるのがまずだ最初、うん、それ人に頼んだら結構お金かかるんですよね、
うん、
まあ、僕の場合たまたま自分でできたんで、
なるほど、
はい、それで余計な経費がかからなかったですね、うん、それだけで普通だったら、ね、もう100万ぐらいかかるんですけど、
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、しかも入れる作業もあるからですね、字幕を英語、まあ、それが自分でできたのが一つ多かったですね、
うん、
でやっぱり不特定多数の人にたくさん見てもらうためにやっぱそういうとこ出すのが一番早いじゃないですか、
うんうんうんうん、
だから僕は割とそういうとこポンとジャンプするんですよ、
うんうんうん、
いきなり手順じゃなくてポンと行くんですよね、
うんうんうん、は
い、だから全然こう福岡でとか、ね、なんか小さなところでショーという発想全然なかったんですよね、
うんうんうんうん、なるほど。で、まあ、出展をしました、うん、一応カンヌ出展作品となるわけですね、うんう
ん、ですね、はい、
そこで賞を取ろうが取る前が、
はいはい、そうです、うんうん、それが大事なんですよ事実ですからね、
はいはいはい、
もう外れようが何賞が一切関係ないです、うんうんうんうん、出展という出品という事実は残りますからね、うんうん、それが次につながるんですよね、うん、
すると、はい、もしかするとその次かなんかもまたこう取って、う
ん、もちろんですね、
ですよね、
はい、うんうん、今度はだから、うんうん、まあベネチア映画祭とかね、最初から出品するつもりで、
うんうんうん、
しますね、はい、
うん、何本か取ってるうちにね、ちょっとこうね、評価がちょっとこうあったり目立ったりとかして、
はい、そうですね、
世界の北野と肩組んでたりとか ね、
そうですね、
ありえますよね、
はい、うん、ありえると思います、うん、
不可能じゃないですからね、
はい、そうですよ、うん、そのくらいはモットーカウントですね、うん、はい、
いや、なんかね、やっぱり上手
そうですか、
うん、僕最近若い子、うん、うちのスタッフもそうですし、うん、若い子たちに教育とかで、うん、とか育成するときによく言うんですけど、うん、お前ら遊び足んねえよって、うん、遊んでねえから、うん、そういう発想にならない、うん、学校で教えてもらったロジックだけで世の中を渡るとするからダメなんだよと、で答えなんかねえんだからそもそもっていうね、だからもっと遊んでこいと、うん、いう話をするんですけど、そもそもその遊びがもしかすると大自然の中で遊んでる感性磨く子もいれば、うん、中洲の飲み屋街で遊んで感想を、うん、磨く子もいたりとかするわけですよね。
ですよね、まあ、でもそれも無駄じゃないですもんね。
ですよね、
はい、うんうん、もう本当教室で学ぶ以上の教室ですよね、うんうんうん、外の教室の方が、
なるほどね、うん、じゃあこれからは英語塾をやりながら、はいはい、映画も撮りながら、
そうですね、
撮りながら、
そうですね、
はい、ということですね、
はい、
はい、じゃあこの後は魂の声をお聞きします。
はい、
You are listening to Community Radio Tenji Komite 77.7.
TBC 会社経営、悩みを相談できる人いますか？社員教育、売上作り、プランディング、資金繰り、そして先代社長からのプレッシャー、すべてお任せください。世代交代社長の悩みを解決します。詳しくはビジネスの軍師で検索。
ソウルフードのコーナーがやってまいりました、私の方から質問をさせていただきます、はい、キースさん、
はい、
キースさんでよろしいですか？
いいですよ、はい、そっちの方がいいです。
あ、本当ですか？じゃあ、ソウルフードは何でしょう？
ソウルフードね、で一番好きなものってことでいいんですか？
うんですね、あと記憶に残ってるなとか、ま
あ、
な、
僕ソウルフードかどうか分かんないけど、カレーライスがみんな好きと思うんですけど大好きなんですよ。
それはどういうなんか思い出、はい、
やっぱ香辛料のね香りで自分が刺激されるんですよね、なんかこう鼓舞されるんですよ。
ああ、はい、気持ちが高まる、は
い、そうですね。で、まあ、僕20代の時インドにこう貧乏旅行したんですよね。その時に、まあ、1ヶ月近くいたんですけど、僕と一緒についた、ついてた日本人の友達はもう和食が食いたいと言うんですよ。日本空港に降りたらすぐ和食行くんですよ、うんうん、僕全然思わないんです、思わなかったんですよ。ずっともう3食カレー食ってもいいんですよね。全然恋しくなかったんですよ。だからそのくらいやっぱりインド料理ああいうのが好きなんですよね。
じゃあその20代の時に行かれた、はい、インドでなんかすごくたくさん吸収してきたものが、そのカレーを食べるとなんかこうふつふつとこう蘇ってくるみたいな、
うん、そうですね。でもやっぱ小さい頃から好きだったんですよね。もうやっぱりだから死ぬ前に最後に食べるって言ったらやっぱカレーかなーと思います。
でもキレンジャーではない。
キレンジャーってなんですか？
すいません、
世代が
黄色ってことですか？
ターメリックのオレンジャーの黄色はカレーが大好き。
ターメリックカレーやけんね、あれね。
失礼しました。
狙ってると思ったんだ。来るか、そう来たか。
はい、はい、カレーです、
はい、
カレー食べ行きましょうか、
はい、今日はカレーですかね。じゃあね、いやでもカレーいいですよね。
いいですよね。
なんかね、パソコンよくやる人はカレーを食べると、はい、なんかターメリックとかが、はい、そのなんか効果があって麺とかにいいんだとかいう話を聞いたことがあって、で本当かどうか分かんないけど、商品言われたら洗脳されて、カレー食いながらなんか疲れが取れた感じがするみたいな。
まあ洗脳も大事ですよね。
そうですね、
思い込みもね。
はい、ということで、はい、食べ物もやっぱりこう一つのヒントですかね。そういう意味ではカレーだって結局過去体験じゃないですか、うん、インドに渡ったというね、うんうんうん、ことですし、うん、まあ、それ以外英語もそうですし、もうあらゆることがどうやら、うん、全ての過去体験がもう無駄なく使われてますよね、今の人生において。
そうですね。でもこうなってきたら本当最近なんですよね、うん、それまではなんか余計な回り道をね、うんうん、してるような、みんなもそういうふうに見て、うん、僕自身も思ってたんですけど、まあ、還暦を前後ぐらいからですね、なんか全部それが全部活かせるようになってきたんですよ。はい、
僕も道路工事のガードマンやったり、うん、いろんな会社 の、 まあ、面倒見させてもらったり、うん、っていうこう積み上げていった結果、うん、今ね、うん、過去が一個も無駄がないって感じがするんですよね、うんうんうん、 まあ、いよいよやっとやっとここまで来たかというのがちょっとね、あの有名なエール大学 の、 あのスティーブ・ジョブスがね、あのスピーチした有名なあの YouTube 流れてますけども、過去の点が全部線になってつながって一つになっていくんだっていうような、なんで若い子は私はその信用信じて自分の過去体験を全部信じて過去体験いっぱい作りなさいよっていう、まさにそれでその遊べっていうのもそういうことですよね。
そうですね。
いずれいずれその積み上げられて高いところにポンと現れた時に同じステージに全部現れますから、なんかね必死に答え出そうとする必要はないんじゃないかなっていう、一回やっちゃえってい
う、そうですね、
いう感じですかね。今日は多分、まあ、いろんなお知り合いの中に、子どもたちもいると思いますし、その子どもたちに最も影響を与えるだろう、お母さんたちも聞いてると思うんですね。最近ではその就活なんかでも、就活は学生がやるはずなのに、お母さんのための就活講座とかあったりするんですよ。なんじゃそりゃっていう、まあ、そういうですね、あの、まあ、医大にというか、学校に合格するために、お母さんたちにも知っておいてほしいなと思う、もしアドバイスがあったらぜひ。
そうですね、まあ、うちの場合はまあ医学部というあれがあるんですけど、目標がある子ばっかりなんですけど、でもやっぱり、まあ、偉そうに言うわけじゃないけど、教育っていうのは押し付けることではなくて、そのなこの中にある内在している才能を見つけて育ててあげることじゃないですか。エデュケーションを引き出すってことですよね。だからそれを見つけてどんどん肥やしをやって引き出してあげるのが本当の教育ですよね。だから押し付けるんじゃなくて、そういうのをもっとしてあげると、もっともっとその本人にとっても幸せだと思うんですよね、はい、それが僕の哲学というか考え方なんですよね、はい、
自分のね、まあ、親がお父さんお母さんの立ち位置で子供になんかものすごい可能性をこう押し付けるというか、いやあなたの遺伝子でしょって、あなたの遺伝子を掘り起こすかのように子供に遺伝子を掘り起こしてあげた方がいいんじゃないかなっていう気がします。これあの僕らも商売やるときにやっぱり過去のマイヒストリーを引き出すんですね、経営者の。この中に答えが全部詰まってるんで、過去体験を掘り起こす作業が重要になってくるんですね。全ての商品サービスはそこからなんで、人生理念っていうのをですね立ち上げて、そこから会社経営につなげていくようにしてますけれども、全く同じですよね、そういう意味では。はい、ということで、なんかね、僕も素敵な60代になりたいなって思ったもうね、50代になるのがすごいワクワクしたんですよ、
はいはい、
で50代になったらすごい楽しいだろうなと思ったんですけど、吉村さんのお話聞いて、また素敵な60代になりたいなという、あと10年頑張ります。
僕も頑張ります。
次の
70代80代
あ、いいですね次の映画はいつ撮りますか、
はい、去年本当は撮りたかったんですよね、でも去年はちょっとあの制御の方が忙しくてできなかったんで、今年中には着手したいんですね、はい、
じゃあその時には番組からもこうバックアップしますんで、また遊びに来てください、
はい、よろしくお願いします、
はいはい、最後にお聞きしたいと思います、吉村清隆さんの仕事のミッションは一体何なんでしょう。
まあ、僕の場合は英語の方はやっぱり英語を通じてその生徒さんの扉を、人生の扉を開いてあげることですね。
そして映画は、
映画はですね、やっぱりなんて映画って難しいんですけど、やっぱこれもやっぱり広い意味でのハッピネスですね、見る人に、自分の提案を人に共感してもらうことでしょうね、
あの相手があって自分があるという、
そうですね、
そこがねすごく軸がぶれてないことに、なんかこう改めてあの感動しました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。
そして乱入した三浦久美さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、友子先生、いい油を取りますはい、ありがとうございました。はい、ということで、本日はありがとうございました。次回はですね3月5日今度の日曜日ですねの放送になりますが、またですねとてつもない人が登場するんですよ。
誰でしょう。
バス路線探検家
楽しそう
ですね、あのルックスがすいません僕の倍ぐらいあります。
マジですか。
あの椅子2つお手くで、あのなんかこの人ねとてつもないのが、あのバス路線を借り切って、マニアの方々集めて、あの死んだバス路線を乗っていきながら解説するっていう、そんなことを
何人バスやっぱバスを借りて乗ってますか
借りてその路線を復活させるの、無理無理、でみんなでお金出し合って っていうね、そんな、
あのバスオ君ですね、
バスオ君バスオ君って言うんだ、
いや分からないです
バスオ君とてつもないマニアなんで、そのマニアックぶりにですね、あの東西見聞録切り込んでみたいなと思っております。ということで来週もお聞きください。そして、本日も素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。